命からをお聞きの皆様、おはようございます。
おはようございます。
ドクター西井と私小田佳代子、今日はレポーターということで。
そうですね、僕もなんか今日独り立ちしなきゃいけないって聞いてまして。
そうなんですよ、
身が細るような思い普段から細いですけど、
スリムですけどね、
ラジオっていいですよね。
はい、いつものお話をいただきました第2回の内丸メディカルセンター体験ツアー、
はい、そうなんです。前回は今年の1月、うん、お正月気分がまだ冷めやらぬ頃に1回って大好評だったんですよね。
そうですよね、そしてその要望にお答えしていただいての今回の第2回、はい、秋に開催ということで ね、
ちょっと季節の秋に
いいですよね
おせちは前回おせち料理ね、その後食欲の秋、
もう秋の味覚ということですけど、そうですそうです、まあ、この後実行委員長の下川さんの方から目的とかお話を伺うんですけども、はい、まあ、なんといっても特徴的なのは今回は2つのコースに。
そうなんですよ、前回1つのコースでみんな回ったんですけど、はい、なかなかちょっとほら動線が長くて大変だって、お疲れになってるお子様方もたくさんいらっしゃったんで、ちょっと今回2手に分かれて、それで希望性を取りまして、でも全部で16人もの、ね、お子さんたちエントリーいただきまして、
ね、なるほど、ありがたいですね。
今回もだから盛り上がりそうですよ。
はい、はい、西は
僕は今日B コースっていう方で佳代子さんと別れて、佳代子さん A コースに行っちゃうんですよね。
A コース、
僕だから一人レポーターで、ちょっと B コースを担当させてもらいます。
不安なのは A コースの私の方ですよ。
いや、そんなことないですよ。
もうお医者様の立場でよく知った場所を紹介していただくのと、浅はかな私がですねどうしましょう、医師がいないとダメ
なんかちょっと頼られてるのも悪い気もしないような気がしますけどね
お互いにじゃあ
そうですね、僕もね介護さえないからすごい不安なんですけど、
いや
お互い不安な者同士って言ったらあれですけど、
じゃあ各見せていただけるお部屋がどういうことをしているのか、でまたお子さんたちの声も拾っていきましょうか、
そうですね、
じゃあまた2時間後に集合ということで、
じゃあお互い頑張りましょう、
頑張りましょう。今回の第2回内丸メディカルセンター体験ツアー、実行委員長でいらっしゃる臨床検査部臨床検査副技師長の下川奈美穂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の目的を聞かせてください。
はい、今回の体験ツアーの目的としましては、当センターの普段いろいろ行っている仕事や活動内容を紹介して、お子さんたちの見学体験を通じて医療の現場を知ってもらうことや、当センターの盛岡市に対しての機能や役割魅力を発信して病院の仕事に興味関心を持ってもらうことを目的としております。
小学生さんも中学生さんもいらっしゃるようですけれども、どういったところを楽しんでいただけるような工夫なさってますか？
はい、今回は前回に引き続き実際の医療現場の手術室であるとか歯医者さんのところであるとか放射線の取る部屋に実際に訪問していただき、普段使用している器具を触ったり間近で見てもらうことを通じて、少しでも医療の楽しさなどを知ってもらうことができれば良いなと思っております。
はい、普段は緊迫した、そしてとても真剣な場所というかね、そういうところに足を踏み入れるわけですけれども、各お部屋の皆さんとてもこうお子さんたちを楽しませてくれるような普段とは違った工夫もしているということですので、楽しみにしています。
はい、今回は実際の機械を用いてお子さんたちにクイズのようなものだったり、実際に体験してもらうようなものを複数用意していますので、病院の中ではありますが楽しんで体験の方をしてもらえればと思っております。
今回は16人の児童生徒さんに加え12名の保護者の皆さんが参加されましたが、開会式前に今回の体験ツアーへの参加理由などをお聞きしてみました。こんにちは。
こんにちは。
何年生ですか？
4年生です。
小学4年生、はい、はい。今回の参加理由を聞かせてください。
将来の夢が医者になりたかったので、医者がどういう仕事をしているのかを見てみたくて聞いてみました。
素晴らしいですね。ぜひ一生懸命こう見ていただいて、いいとこばっかり見てってね
特に楽しみにしているところは？
医療器具とかを触るところが楽しみです。
はい、ありがとうございました。
まず学年からお聞きしようかな。何年生？
中学1年生です。
今回これに参加した動機って何かな？
お父さんが医者で 興味もあったっていうのが参加理由ですね。
じゃあいろんなその医療機器とか CT とか、ね、見てね、そのどうやって患者さん診察するかとか見てみようかね。
こんにちは、まずお母さん。
こんにちは。
今日はお子さんたち3人を連れて。
はい、来ました。
はい、では3人の中で今日行ってみたいって言ったのは誰ですか？お、2番目のお子さん、ご長男ですね。何年生ですか？
3年生です。
今回参加してみたいと思ったのはどういう理由だったんですか？
お父さんが働いていて、どういうふうに仕事をしているのか気になったからです。
うわ、ドクター西、はいはい、お父さんが医療関係で、ね、お父さんの仕事
見てみたいってよね。ね、ではそのお父さんがどんな仕事をしてるか今日はじゃあチェックしに来たわけだね。
はい、お姉ちゃんは何年生ですか？
中学1年生です。
はい、一緒にこう行ってもいいなと思えたのは今日はどういう理由だったんですか？
やっぱりそのお父さんが仕事してていつも大変そうだから、それにちょっと興味があったからです。
お父さんはどんなお仕事をしてるんですか？
泌尿器科で働いてます。
お医者様のお父さんなんだ。
はい。
将来はやっぱりお父さんと同じ仕事に就きたいとか思っていたりするんですか？
今のところそう、ちょっとあります。
お母さん、親の背中を見てって言いますけど、お父さんの仕事ぶりを見てやっぱり私もお医者さんにっていう、なんか嬉しいですね。
そうですね、嬉しいです。
じゃあ今日は家族でどうぞ楽しんでいってください。
はい、ありがとうございます。
はい、こんにちは。
こんにちは。
何年生ですか？
1年生です。
小学校1年生。わー、ありがとう、参加してくれて。今日はどうして参加することにしたの？
友達と来るのあんまりないから、うん、来た。
お友達と来たの？そう。今日楽しみにしてることは？
一緒に見たりすること。
いいね。じゃあお友達にもお話を聞きましょう。こんにちは。
こんにちは。
今日はどうして参加しようと思ったの？
お姉ちゃんが去年、行ったから、私も行ってみたいなと思って。
あ、そう、お姉ちゃんが来てくれたの？今日一番楽しみにしてることは何ですか？
あと、お母さんが、働いてる場所でもあるから、どういうところなのか知りたくて、それで来ました。
お母さん嬉しいですね。じゃあ今日はどうぞ楽しんでください。ありがとうございます。体験ツアーの開会式では、下沖センター長から日本の医療と内丸メディカルセンターが大切にしている医療の仕組みについてお話がありました。
こんにちは。皆さん知ってますか？日本の医療世界一だって言われてるんですよ。なんで日本一かっていうと、日本のね、おじいさんおばさんって言いますか、寿命が世界一なんですよ。それはどうしてそういうふうになってるかというと、いろんな要素があるんですけど、医療、ね、病院だとか歯科の先生とかが一生懸命やってるから、皆さん泣いているようになってきたんですよ。今日皆さんそれをぜひ見てくださいね。何がいいのか、ね、見ていただきたいです。もう一つはね、医療の仕組みなんですよ。で、いろんな仕組みがあるんですけど、今日皆さんに見てほしいのはチーム医療っていうのを見てほしいです。サッカーやってる人、あ、いる。サッカーもほら、フォワードあってバックスがあるでしょ。あとキーパーがいるよね、キーパーね。それから控えの選手いっぱいいるでしょ。それぞれがちゃんと仕事をして初めてチームが強くなる、ね、これがチームなんですよ。病院も同じです。チーム医療って言ってね、お医者さんだけではないです。看護師さんもいればね、放射線技師さんとか、それから検査技師さんとか、医療さんとか、いろんな人たちが、しかもそうですよ、いろんな人たちがですね、力を合わせてやってる。だから日本の医療は世界一になったんですね。それをぜひね、今日は見ていただきたい。いろんな仕事、職種の皆さんがね、いますんでね、何でも皆さん疑問があったら聞いてください。しっかりとお答えしますんでね。今日は2時間、細かい裏の方をちゃんとお見せしますから、ぜひ見て帰っていただきたいです。そして将来はぜひ医療の道に進んでいただけるような思いって言いますかね、そういった希望を感じてもらえればありがたいです。はい、では今日は皆さんよろしくお願いします。
開会式を終え、いよいよ体験ツアーの開始です。
私が同行したグループは開会式会場の入院棟を後に外来棟へ向かいました。
臨床検査技師っていうのは血を取ったりとかその血を検査したりとかコロナの検査をしたりとかあと心電図とかを取ったりするっていうお仕事なんですけど今日はその中でもエコー検査っていうのを体験してもらいたいと思ってます。でエコーっていうのが超音波のことなんですけど超音波っていうのは人間の耳には聞こえないぐらい高い音のことを言います。イルカさんとかコウモリさんが超音波を使ってコミュニケーションを取ったり餌を見つけたりとかあと船がこう魚をの群れを見つけるのに使ったりとかっていうものです。で超音波はただの音なんですけどなぜそんなことができるのかっていうと山びこってわかりますよね。山びこ、はい、山びこはこのヤッホーっていう音が山にぶつかってこう聞こえてくるんですけど反射する返ってくる音なんですけどこのエコーの検査はその音の反射を利用して体の中からこう反射したものを画像にして病気を見つけたり赤ちゃんを見たりっていう検査になります。
外来棟の2階検査室にやってまいりました。 A の2のグループに私小田は帯同、ま、ついて歩いております。最初がエコー検査の体験ということで今超音波の説明などがありましてそれぞれエコー室に入っています。
こうやって当てるとあの表面からは見えないんですけどこう中にある体の 中が見えます。こう今ドクドク動いてるのが血管です。でちょっと色をのせるとあの血が流れているところは
色がついて見えるんですね。
青が血ですか？あ、関係ない。
赤も青も
赤も青も血。
こんな感じです。そしたら今日はあのこういうものを準備したので一緒に当てていきたいと思います、うん、どういう風に見えるか一緒に見てみましょう。まずはこのゼリーを当てますね、うん、ゼリーの中をこの機械で映すことができます。なんだかわかりますか？
何のフルーツがね、入ってる。
パイナップル。
三角形の見えるね。
何だと思います？
わからない。わかんない。
今これを見てますね。マンゴーとパイ
ナップル。
すごいすごい。確かに。
なんかこの
繊維が見えますよね。
冬のエコー検査の時には腕とかにねあのジェルを塗ってエコーで見ていたようなんですがこの秋はまた実際に市販されているゼリーケースごとそのままねエコーで見てみたらどうなるだろうということで、見事にパイナップルなんて当ててましたけどもケースのフィルムの上からエコーで覗いても中が見えるんですね。そして半熟卵こちらも見ていますけども、お子さんたち夢中になって見ているようです。
自分でやってみ
るのとかに当ててみる。息子さんがお母さんの腕にエコーを当てています。
これ今筋肉が映ってます。肘の方に行ってみてお母さんの肘にこれが今骨なので
骨わかる？
わかる？
骨黒いとこ？
そう影がザーってなってるとこ。
血管から筋肉から骨までわかるんですね。
そうですね。血が通ってるところわかる？あったね、血管。これが血管ですね。
普段こちらの検査室でエコー検査をする方たちは、
はい、
どういう方が対象なんですか？
あ、いろいろその心臓とか腹部とかその領域とかで違うんですけど、はい、あの各診療科からここを見てくださいっていう風に来てます。
お邪魔します。お時間となりましたけど感想を聞かせてください。
まあ、腕とかそのゼリーとかエコーで見させてもらったんですけど、色の薄さ濃さとか見える形とかでやっぱり判別するっていうのは簡単ではないから、
こう技師さんたちのね
すごいなっていうのがよくわかるし、
私がちょっと覗いた時に心臓を見てたでしょ。
はい、
自分の心臓どうだと。
いや、まあ動いててよかったですね。まあもちろんだけど
喜んでいただけて
よかったです。はい、あのいろいろ見ていただいて興味持っていただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。お邪魔します。シュート君、感想を聞かせてください。
と、まあいろんな血管とか骨とかを見えたので、そういうとこがまだ僕は血管がどこに通ってるかとか骨がどこにあるかとかがまだよく分かんなかったので、うん、この機械で血管の場所とか位置が結構分かったので、そこが医者への道の第一歩が進めたかなと思います。
もう検査技師のお姉さんたち拍手してますよねえ、嬉しいです。
あ、嬉しいですね。なんか思ったよりもすごい興味を持って聞いてくださって、こちらもあのぜひ将来楽しみにお待ちしてますので、
将来のチーム医療かもしれませんよ。どうもありがとうございます。今週は体験ツアーに参加する子どもたちのインタビューや臨床検査部の体験の様子をご紹介しました。来週は CT 検査を体験した中央放射線部とリハビリテーション部の様子をご紹介します。